熱血
教えて中澤先生。
Produced by Any Global Education。
ここからの時間は熱血教えて中澤先生のコーナー。このコーナーは学びたい、学ばせたい、その思いを大切にしたい、アニーグローバルエデュケーションの提供でお送りします。
改めまして中澤治です。
犬塚篠です。
はい、熱血教えて中澤先生。
はい、熱く
熱くね、
お願いします。
あの久々のコンビで、
そうですね、はい、先週は私がお休み で、はい、でその前は電話でしたもんね。
そうですね。
でその前は収録だったから、
そうですね、
こうしてスタジオで生で2人でっていうのは、う
ん、久々ですね。
久々。
先週はねちょっとあの男ばかりで放送してたんですが、
はい、
キャプテンと、
はい、
私とあのね優先さんの社長、うん、藤井さんを迎え、ま、招きして、はい、放送させてもらってたんですが、まあね、あの帰ってきた感じしますね。
帰ってきた感じしますか。
ありがとうございます。なのであの結構夏休みもね実は終わりじゃないですか、
うん、そうですね、うん、もう日曜日で終わりっていう生徒さんが多いですかね。
そうですね、 どうです、夏の終わりと、まあ、まだちょっとね残暑は厳しいとこもありますが、
はい、
夏休み終わりってどんなとこで感じます？あんまり、まあ、今はね、はい、あれですけど、
あでも最近あの、うん、だいぶ過ごしやすくなってきたというか秋の訪れを感じる瞬間が増えてきたので、
うん、
あ夏も終わりかっていうのとか、
うんうん、
あとはあのやっぱり駅前もだんだん学生さんがちょっと夏休み真っ只中よりは減ってきたかなっていうのも、
あまあそうですね、
はい、感じて、ああもう夏休み終わりかっていうのは、
まあ、見かけますけどね、うん、
はい、
うん、やっぱりなんとなくこうあの制服姿の子の姿とか、
うん、
あとあの塾だとね、なんていうんですかね、まあ、そのテストもあるんで毎日来てる率が上がってくるんですよ、
はい、
なのでこうちょっとこう夏の終わりってあの昼間に同じ顔を見る率が上がるんです。だからなんかこうそんな時期ってあのなんていうかみんな時間がある時ってこうそれぞれのペースで来るじゃないですか、
はい、
で今度はテスト明けなので、うん、テストに向かってみんな来るので、
はい、
結構同じ顔だったりとか昼から増える来る子がやっぱ圧倒的に増えるんで、
はい、
このそれを見て今日も出てきたんですけど、あ夏休み終わりだなってこういつも思うんです。
あ、うん、
ちょっと珍しいですよね。
そうですね、
やっぱそういう感覚ってね、
うんうん、先生のお仕事ならではですよね。
そうそうそう、でちょっとやっぱりあのすごい暑いとやっぱりあの生産のこともあるので、うん、少し心配だったりするじゃないですか、
はい、
でもちょっとこうやっぱりエアコンをきすごいつけて、まあ、つけ忘れたっていうか扇風機あるんですけど、
うん、
エアコンをこう全部屋つけなくてもなんかこうまだちょっと大丈夫かなみたいな。
そうですね、
はい、空気感とかあったりとか、う
ん、つけなくてもねそんなに気にならない時間帯もあったり、
時間帯もありますよね、うん、だからそういうの感じるとあもう夏休み終わるなと思って、
はい、
はい、
あ終わってみるとあっという間ですよね。
まああんまりあの自分たち自身はね、
うん、
まあ、しーちゃんもそうですけど夏休み感はないので、
そうですね、
はい、ただ先生たちがやっぱちょっと早い出勤っていうか、
うん、
早めからやっぱり講習会なんて出てるので、なんかあの寂しくはないんですよね。
うーん、
あ寂しくないって変な話ですけどみんな一緒にやってる感じがあるので、
はい、
まあ、それはやっぱり夏はね独特の空気感でね頑張りやすいからって思います、
ね、頑張り時ですもんね休みの時こそ。
そうですよ、なぜかでも前々から言ってるのになぜか1週間前が頑張り時みたいに来るんですけど、うん、本当はもっと早いから頑張れって言ってるんですよ、
はい、でもやっぱりね気持ち的には
1週間前は一番マックス人は増えますね。
あ、
はい、
みんなそれはテスト対策をしに、
まあほぼほぼそうですね、
うん、
あとはまあ稀にあの宿題が終わってない、昨日も高校生の子、その子は実習の子でしたけど終わってないって豪語してましたんで、
はい、
終わってないでいいのみたいな感じで。
今って宿題の量ってどれくらい、
はい、
まあ、学校さんによっても違うと思うんですけど、
うーん、そうっすね、どうだろうな、
増えてきてますか？
いやそんなに出せる量って限界あるじゃないですか。
うん、
そんなにあのトータル的なものって学校にも全然よりますよ、
はい、
まあ、高校は高校によります。
うーん、
あの中学は学校によりますね、まあ、当たり前なんだけど、はい、だからその、今昔で言うと、まあ、たくさんやらせるとこもありますし、
うん、
まあ、そんなにやらないとこもありますし、
はい、
あの塾のテキストはそうですね倍ぐらいやる子も人によって変わりましたかね。
うん、
ものすごいやる子はあのコースがうち3段階あるんで、
はい、
一番マックスやる子は一番初級コースの3倍ぐらいやります
から、ね、う
わ、うん、だから2番目が2倍なんで、まあ、1倍2倍3倍みたいなとこです。3倍やってる子もいるんで。
3倍ってどれぐらいの量になるんですか。
どれぐらい、こんなぐらい、
ハリーポッター2冊分ぐらいじゃないですか。
そうですね、ハリーポッターに電話帳って分かる。電話帳今使わないかな、うん、何が表現するといいですか。
辞書、
ハンバーガーぐらいですかね。
あー、ハンバーガー、あ
とダブルバーガーぐらいですかね。
国語辞典、
国語辞典よりは厚いですね。
厚い、
は
い、すごい、全教科でってことですよね。
全教科3倍なんでね。
うわー、そっか。え、今 の、 あのハンバーガーの厚さは一教科の厚さですか。
うん、そうですね、一教科こんなぐらいですね。
あ、でも国語辞典よりやや薄いぐらい。
で、あの、ただあのうちの場合夏過秋期なんで、夏もあの突き抜けていくんで、
うん、
要はあの受験は終わりはないので、夏休みが終わったら終わりじゃないので、
はい、
夏が終わったらもう次秋です。
あ、
はい、
秋はなんかどういう季節ですか。
受験的にですか。
はい、受験勉強的に。
秋はね、まあ、大体志望校も固まってくるし、最終的に内申がもうこれでついていく、まあ、目標もあるし、
うん、
あと英検なんかは基本的に、夏終わって秋冬ぐらいで一回こうそこで終わっちゃうんで、
はい、
だからそういう資格もそうだし、もう受験の準備最終段階って感じですね。
うん、
あの中学生はね、
はい、
で小学生は結構今新しいこと始めるって言って、この夏休みから始めて9月に向けてっていうことで、うん、あの入塾生も多いし、まあ、これ小中ともにそうなんですけど、新しい子、例えば図形の極みとかそろばんとか、まあ、パズルとか、まあ、英語もそうですけど、
はい、
英語はね特に今最近キッズの体験が多いですね。
うん、
ちっちゃい子、
はい
はい、やっぱり夏休み明けて幼稚園慣れてとかって子が多いかな。
あ、
うん、なのでちょうどその下の学年になればなるほど、9月からが何ていうか4月みたいな感じで、9月になったら始めようねみたいな、うん、9月10月から始めようねみたいな感じで、あと半年新しい学年になるまで頑張ろうみたいな感じで、小学生はまあ夏休み、まあ、ちょっと遊びすぎたかもしれないし、ちょっと次の9月から気を引き締めていきましょうみたいな、
うん、
とあとは新しいことちょうど始めるのに夏休みで慣れたから、
はい、
9月からちょうど行こうねみたいな感じ。中学生はまあ中1にはね、まあ、まだ楽しさあるので、
はい、
まあなんとなくやらされた感じはありますけどで、まあ、3年生はこれ受験確定していくので、
はい、
まあちょうどかなみたいな。
うん、 いつもこうやってねお話聞いてて思いますけど、うん、やっぱこの時期が頑張り時とかじゃなくて、
そうそう、
もう年中頑張り時なんだなと。
ただね、あのイベントで言うと速読甲子園っていうのもやってて、
あ、
そうそうそう、
今年こそ1位、
なかなかねちょっと途中経過今一つだったので、
レベルがめちゃくちゃ高いんですよね。
うん、だからもうどんどんの年々レベルが上がっていて、
うん、
だからちょっと愛知県の中ではまあぼちぼちなんですけど、
はい、
ただまあ全国でいくとね結構きついんで、
これってあの、はい、その速読の選手権の審査というか大会の内容っていうのはどんな感じなんですか。
あの速読自体をトレーニングするときに、
はい、
トレーニングしてるこういろんな種目があるんですよ、
うん、
あのまあ要は例えばちょっとこうパッて見て白と黒の、数を画面上の白と黒の数を当てるとか、
ボ
イシみたいなやつ、
ね、いくつぐらいあるんですか。
いや相当ありますよ、
100、200
ぐらいあると
思う。うわ、
まあ、ものによっては、
はい、
でそれでパッてこう見て40いくつとかこう当ててくるのだったりとか、あとまあ神経衰弱的なやつとかね、みたいな感じのイメージのものとかあるんですよ。
パッて出て戻って、
そうそうそうとか、うん、いろんなトレーニングの方法があって、
はい、
でそういう種目があるんですよ、
うん、
でまあその種目何種類か選ばれて、その中の1つ3つかなをやるんですね。
へ
ー、でまあそのうちの塾全体として特教、まあ、担当の先生曰くですね、 1種目目はちょっとうちの子たちが苦手なやつだって言って、本当かどうか知りませんが、
1種目目は何なんですか。
1種目目何だったかな、たくさんありすぎたら僕ちょっと確認したいんですけど、2種目目以降はうちの得意な種目になるって言いました。
お、はいはい、これ勝ち抜き戦なんですか。1種目目
に、ね、スコア戦です。
あ、じゃあいろんな種目を挑戦して、うん、それの合計数、
その月はその1種目しかできない。
へ、
2種目目になったらその月は2種目目、
うん、
3ヶ月目は3種目目なんで、
一人で何種目挑戦は、
ね、3種目するんですけど、うん、トップだけ得点換算なんで、
あ、
はい、なので上のスコアがある子ほど強い、
あ、まあ、
全国1位ぐらい取れる実力のある子もいるんですけどね、
はい、あ、
でも一発勝負なんですよ、
はい、うわー、その時の本当に調子でもだいぶ、
そうなんです、全国2000教室ぐらいあるんで、その中で2000教室なんで人はもっといますから、
それこそじゃあもう本当に 0.0 何秒とか、
それはもう、
そういう世界ですよね、
あのトップの世界観ったらものすごいですよ、
うん、オリンピックとかと一緒ですね、
まあ、あのそういうレベル感になっちゃうじゃないですか、もうなんか初めて見た方何やってるかよく分かんないじゃないですか、
あ、パッて見て、
パッて見て画面で何かこうしたら丸型って出てくるとかなんで、
はい、
それがすごいスピードで繰り返されていくから、
うわー、かなりの集中力も、
もうでも集中力っていうよりもね、うん、もうね、なんかそういうものですね、なんかできちゃうんですよね、もうその子たちは、
そのトップクラスの子たちっていうのは、うん、もう速読をどれぐらい続けてる、
いやでもね、速読センスもあったりとか、もともと持ってる力もあるので、長けやすごいっていうこともあるんだけど、短くてダメってこともないんですよ、はい、僕もそうなんですけど、勝手に速読になってって、あの小さい頃から読書が多かったんですよ、だからあの勝手になってるって変ですけど、トレーニングする前からそういう感じ読めたりする
ん
ですね、
うん、もう習慣にって体に染み付いてる、
そういう風に、で僕なんか特にあの今うちの速読入れてる、速読国力太郎入れる前から、うん、あの速読を意識してやってたので、まあ、ちょっとこう普通の人よりもできるんですけど、だけど普通はねトレーニングしないとと思うんだけど、そうでもないくて力ついてる子まれにいるんです、ただやっぱりあのトレーニングなんで、
はい、
あの目の眼筋とかね、そういう筋力を鍛えていくんで、当然長い間やってる方がまあ一緒ですよね、筋トレと一緒なんで、サボれば体あの衰えてきます、
あ、そか、スポーツとかでもそうですもんね、もともとセンスある子もいれば、
だってプロ野球選手もそうですけど、何ヶ月も練習しなかったら多分そんな簡単に、まあセンスはありますよね、
ん
あんな感じセンスはあるけど、例えば急に160キロの球来ても打てないけど、だ毎日150打ってればたまに160でも打てるかなみたいな感じなんで、
はい、
だそれはちょっとあのスポーツに近いですね、
はー、
まあ、実際スポーツをやる目的でやってる子いますもんね、
あ、集中力とか
そうそうそう
高めるために、
ちょうどね浜松学院大っていう大学のねバスケットボールはあの大口さんって、うん、フェニックスの選手だった方が監督やってますけど、うちが提携してて速読トレーニング入れてますからね、
うん、あ、選手の方が、
そうそうそう、実際 あとうち の, あの石川雅之ってスピードスケート の, あのスポンサーして応援してる子ね、
はい、
オリンピック予選出て専門 1000m なんですが、うん、その子も実はリンクの回り方があの目がいいとですねリンクをきれいに捉えれるからっていう理由で速読のトレーニングを実は盛り込んでいると、
すごいですね、速読勉強にもスポーツにもいい、
そうなんですよ、それの全国大会が今ね行われてて、
なんか私まで緊張してきました、ドキドキ、
僕はもうなんか変にね応援すると緊張するっていうから、
あんまり
こう何事もないように時を過ぎるのを待ちながら覗いてるみたいな感じですね、はい、
その種目挑戦するときは、うん、塾の中でやるんですか？
そう、みんなそれぞれの時間でやってますんでね、ある一定期間に種目チャレンジして、
はい、
トップの子だけがまあカウントされるってことなんで、
一発勝負で、
一発勝負ですね、
いつやろうか悩んじゃいますね、
でもね本当一発勝負なんでね、そのスコアって1位のスコアって前出したじゃんみたいなことも本当にありますよ、
その時に出せるかどうか、
その時に出すのがなかなか大変、
そうですよね、でもスポーツとかでもそうですよね、あの 100m 走とかでも、
そうそうそう、
ね、そうじゃないですか、
だからまあそれも力になっちゃうんですけどね、まあでもそれはね速読だけに比べると受験もみんなそうじゃないですか、
あ、
その時に 100% 出さなきゃいけない、でもねまあ、よく言うんですけど 100% じゃなくて 200% 300% やっぱり練習してるから 100% が余裕で出るわけで、
うん、そうですよね、その練習以上には出すの本番で難しいとかって言いますよね、
う
ん、
そうそう
よく、
やっぱり 100% で練習しちゃうと 80% 70% になっちゃうんで、
うん、
テストも200点300点分取れるように勉強しておけば100は取れるんじゃないのっていう話はよくしますから、うん、
訓練したことに越したことはないと、
そうなんですよ、うん、だってあの車もそうじゃないですか、
はい、
あの普通の自動車もね、うん、別に絶対200キロなんか出さないのに、
はい、
200キロとかメーターついてるでしょ、
うん、
だけど結局あれは安全に走行しなきゃいけないからあえてそこまで出るようにしないと、結局50キロしか出ないから50キロ出したら危ないんで、
そうです、怖いですよね。
そうだからああいう風になってるわけで、やっぱり余裕の幅っていうのはやっぱりないと、
はい、
安全にもいけないしチャレンジもできないでしょ、
うん、
怖いですよね。そんな車でもういつもマックスで、
やだやだ。
それがでも制限速度守ってたとしてもドキドキしますよ、
うん、
やっぱりそれはあの自転車の全力走行と一緒で、
はい、
なんかやっぱりちょっとしたことでアクシデント起こりやすくなるから、うん、やっぱり余裕を持つのは大事じゃないかと思いますね。
ですね、
うん、
何事も余裕を持って、
まあ、それはね、でもね、もうずっと言ってることですね私ね、
うんうん、
まあ、自分もそうなんですけどね、はい、余裕持ってます？
余裕ですか、まあ、その時々その物事によるかなっていう感じですけど持ちたい。でも
なかなかね余裕って難しいですよね。
でも本当にその例えばイベントの司会やりますとかっていう時も、うん、もういっぱいいっぱいであれしなきゃこれしなきゃとか、
うん、
っていう風になってるとこよりもやっぱり何回かあの行ったことがあるやったことがあるなんか環境がなんとなく分かってる多分余裕がある時の方がスムーズにはできますね、
うんうん、でもかえってこうカツカツでこう追い詰められた時も案外うまくできたりする
んです。そうですね、そうですね、それも分かります。
カジバのバカ力じゃないですけど、結構もういきなり、ま、振られたとかね、
はい、
いきなりなんかっていう時のが頭ピピって回って、
うん、
結構あのうまいこと自分の中では終わってるなとかね、
はい、ああ追い込まれた時も強いっていうのはちょっとわかるかもしれない。
そうですね、うん、なんかやっぱり授業中でもそうですけどあのね、こう保護者面談してもそうですしどっか行ってあの先生と喋って塾の先生たちとかねいろんな方と喋ってもそうですけどいろんなこと降ってきますからね。
うーん、
対応できないっていうわけにもいかないこと多いので、
はい、
まあ、とっさの判断っていうのはね大事かと思いますね。
そうですね、常に頭働かせて
ね、うん、あのでもよくあるじゃないですかあの携帯とかで調べるとね、まあ、全然ちょっと話違うんだけど、
はい、
さっきの電車の話あのちゃんと安全な時間で出てくるでしょ。
あの安全な時間
何時何分乗るって電車の案内が、
うん、
あのちょっと細かく調べれば出てくるんだけどざっくりこう検索するとあのこれぐらい余裕あってこれぐらい歩いてこれぐらいでっていうとよくあの早く着くとその同じ方向行く電車止まったりするんですよね。
あ
で あ, のあれアプリと違うなとか
ありますね。
あるから
これ結構ギリギリの時もありますよね。
どうしようかなこれ乗っちゃおうか乗ってないかって結構ギリギリの判断。
あ、
まあ、全然あの関係ない話なんですけどでよくたまに慌ててやると別方向乗った
り、ね、ありますよね。あとあれ結構その余裕を持って大体書いてある場合がほとんどだと思うんですけど、はい、たまにキュンキュンの時があって、はい、あこれめっちゃ早く行かないと間に合わないじゃんみたいな。
ありますよね、
はい、
だけど一瞬の判断大事で、ね、この前もあのさっき埼玉の方でね、
うん、
あのローカル線乗り換える時にあの単線あの1個乗り換えたらすぐ時間だったらしいんですよ。で見ててでもどこにあるか分かんないじゃないですか、
うん、
まあ、厚見線もそうですけど、
はい、
例えばもう分かってるから走れるけどどこに、ね、あの改札あるか分かんない走っていく怖くないですか。
怖い怖い怖い
怖いですよ。だけど道かは近いみんなが走っていく方向ついてったんですよ、
うん、
あの別の先生と2人で、
はい、
もうなんかすごい勢いで走って初めての駅なのに、
はい、
もうその電車乗らなきゃと思って走っていって、
うん、
であのみんなと一緒方向行ったらうまくいったんですよ。
はい、よかった。
あでもまあオチがあってその電車5分遅れてたんで走らなくてもよかったんですけどね。
なるほど、ありますよね。
でも逆にそこで走ったからみんなと一緒だったけどもし走らなかったらその波がないから分からなかったかもしれないんで、はい、
うん、
なんか何がイエスか分かんないんですけど、まあ、その時の判断で頑張るのいいかなってその時はちょっと思いました。
でもし失敗したらそこでまた反省して次に生かそうって思いますしね。
そうそう、
ま
あ、でもああいう判断と違ってね勉強の判断はね本当に、まあ、テストの時はね、
うん、
その問題の判断なんで、
はい、
もうそれはしょうがないですけど、まあ、決断とか判断というのはやっぱりある程度考えて、
うん、
していくのが本当はね、安定感はあるかなと思います、
ね、安定感ね、まあ、その日によって思ってることもちょっと変わったりとかしますけどね。
いややっぱり変わりません。
変わる、
変わりますよね。
めっちゃ変わります。
変わりますよね、
はい、
すごい昨日と今日違う考えっていうのはやっぱりね、やっぱり日々生きてると起こりますよね。なので、まあ日々ね、
はい、
いろいろ結論を出しながら、うん、まあ、頑張っていきたいなというふうに思いますので、
はい、
そうですね、夏休みねこうちょうど終わりますので、
うん、
9月から皆さんねまたちょっと思いを新たに
背筋をピンと気を引き締めて、
はい、頑張っていきたいと思いますのでまたみんなが頑張っていきましょう、
はいはい、熱血教えて中澤先生。このコーナーは学びたい学ばせたいその思いを大切にしたいアニーグローバルエデュケーションの提供でお送りしました。